2021年7月11日早朝の礼拝を始めましょう。ご一緒に賛美を歌います。新聖歌31番。お差し支えない方お立ちいただきまして、ご一緒に新聖歌31番、豊けき主の愛、この賛美歌をもって主を褒めたたえましょう。今朝新聖歌の後ろの購読文の新改訳の項で56番、ローマ人への手紙第12章からです。購読文第56番、ローマ人への手紙第12章から。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み、善に親しみなさい。 勤勉で怠らず、霊に燃え、主に仕えなさい。生徒の入り用に協力し、旅人をもてなしなさい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。どうぞお座りください。この礼拝のためにお祈りをいたします。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。恵み深い天のお父様、尊い皆を賛美いたします。望みを抱いて喜び、患難に耐え、絶えず祈りに励めと、今日もあなたは私たちを礼拝者として招いてくださいました。新しい週間に向かうに、この最初の時、良い御言葉の備えをすることができますように導いてください。私たちの犯しました罪、過ちを御前に懺悔をいたします。十字架の主、復活の主が今日も私たちの罪一切を許し、尽きることのない命に生かしてくださることを感謝します。新しくあなた様とお出会いをして、新しい週間に向かうことができるように、この礼拝の時を祝福してください。いろんな祈りの課題をいただくお互いですけれども、天と地を作られたあなた様が私たちの思いをはるかに超えた祝福の御業をなさってくださることを信じています。信仰を確かにしてくださり、なお祈るものとしてくださるように、感染症の問題、また大きな災害が起こり、困難の中にあるたくさんの方々、懸命に労する方々、すべての上に神様が良い御手を置いてくださって、感染症が収まり、また困難が回復され、癒しが行われて、明日に向かって前進するそれぞれとしてくださいますようにお願いいたします。この礼拝の時、私たちは共に集いました。病床にある方、諸問題の中にある方々、いろいろと集うことの難しい方々がおいでですけれども、どうぞその場その場にあって支えてくださるように、また共に礼拝する日をお与えくださいますようにお願いいたします。まだあなたを知らない方がこの地にはたくさんおいでです。この地にあってあなたの御国が前進し、どうかあなたに立ち返る方々が一人一人と越されていくことができるように、また私たちを使わせてくださるようにお願いいたします。礼拝の時を委ねて、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。 御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌279番、悩みの時に誰にぞ頼らんと賛美いたします。
安きを与え。
朝の聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書マタイの福音書第5章21節から26節です。新約聖書第7ページ第5章21節から26節。21節。昔の人々に対して殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれます。ですから祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。まことにあなたに言います、最後の1コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません。御言葉を分かちする前にもう一つの賛美歌を持って主を褒めたたえましょう。新聖歌の349番、移りゆく時の間も。
御言葉たまえ。 時に助け、御手にすがる我を常に導きたまえ、御国にいる日まで。アーメン。
怒りからの解放と題しました聖書のお言葉をお分かちいたします。マタイの福音書の第5章21節から26節、21節。昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。この殺してはならないという言葉は出エジプト記第20章の10回の言葉の中の一つです。神を愛し隣人を愛する、そういう生き方の中で、隣人を愛する者、それはまず父母を敬えという言葉で始まるわけですけれども、しかし、それに続いてこの殺してはならない、何時殺すなかれというですね、こういう言葉が書かれています。その言葉をイエス様はここで引用しておられます。昔の人々に対してとありますが、おそらく最初に読んだであろうユダヤのクリスチャンたちが覚えている大切なお言葉の一つだと思います。22節、しかし私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりませんとこう言われました。殺してはならないという言葉を言われてですね、そうすると殺してはならないですから、その通りに殺してはならないという言葉に続いていくのではなくて、兄弟に対して怒る者、心の中で怒るもの、あるいは表面に出して怒るもの、それは裁きを受けなければならないと言われたのです。殺すということの、その行為に対してですね、怒るという心の問題、それを語られたようにまずは思います。さらにはですね、怒りに打ち震えるというところまでいかなくても、兄弟に対してバカ者というものは最高法院で裁かれます。今ように言うならば、あいつはアホやなっていうふうに言ったら最高裁判所に連れて行かれるということですね。愚か者というものは火の燃えるゲヘナ、ゲヘナというのは地獄というふうに理解しておきましょう。火の燃える地獄に投げ込まれる、もう愚か者というだけで滅びに向かわせられる、滅んでしまうんだ、裁きを受けるんだ、こういうふうにイエス様はおっしゃられました。ここで立ち止まりたいと思いますが、殺してはならない、 そしてその腹を立ててはならない、怒ってはならないってこう言われたわけですね。殺してはならない、いろんな事情の中で殺すということが起こってきたということもあったのだと思いますけど、それに対して怒ってはならない、これはなかなかさっと読むとすぐよくわかる話だと思いますけれども、読み深めていきますとですね、だんだん難しくなってくる話ではないかと思いながら、いくつかの点を思い巡らしていきたいと思うのです。殺すということは私たちはもしかしたら実際にはないかもしれない、もしかしたらあるかもしれませんけれども、しかし怒るということはもうよくありますよね。ですからただ殺してはならないと言われると、なるほどなとどこか納得しますけれども、怒ってはならないと言われると、ん？それはどうかな、腹を立ててもいけないのかという話に、なると思いますね。そういうふうなことをまずもって思います。怒りを捨てよ、 腹を立ててはいけない、こんなふうに言われたように思います。途端に私たちは反論があります。いやいや、怒りという力、怒りというエネルギーは時に大切ではないでしょうか。そんなふうに思われませんか。殺すことは良くないでしょう。でも怒るということ、例えば大昔私はサッカーのですね、監督をして、監督じゃない、審判を幾度かしたことがあるんですね。で、審判の数ある競技の中でサッカーの審判ほど大変な審判はありません。それはなぜかというと、例えばテニスの審判だったら座ってるだけですよね。で、多くの審判はせいぜい移動しても10メートルぐらいですけれども、サッカーの審判だけは斜めにボールについて走りまくりますので一番たくさん走らなきゃいけない。まあ、それはさておき、教えられたことは、ファウル、まあ、反則等が見つかった時には笛を吹く。その時の笛の吹き方、ピーヒョロリョーと吹いてたらいけないというふうに教えられました。ピッと吹けと、そうでないと試合が止まらないって言うんですね。で、止まらないと、当然まあ相手は中学生たちですから、途端に、やった、やられた、絡んだ、絡まれた、蹴った、蹴られたみたいな話になってですね、喧嘩が起こってくるんですね。まあ、ですから、そのグラウンドだけでの喧嘩で終わればいいですけれども、まあ後でですね、なんか子供を呼び出されて、校舎のおかげで暴力を受けたとかですね、まあ、こういうこともないわけじゃないので、とにかく試合の時には、怒りなさいと言われたんですよね。怒ってるんだと。だからそのファールはダメということを伝えようとこう教えられますので、教えられましたので、まあ、時に怒りというのは私たちは大事なように思うのではないでしょうか。そうですね、おまわりさんだってやっぱり怒ってくださるので、犯罪がストップするということがあるじゃないでしょうか。まあ、そういう意味で私たちはこの怒りということに対して良い怒りとそうでない怒りというのをどこか分けてしまうと思います。で、そこからですね、元に戻りますけど、実は殺すということも、いやこれは殺人はダメでしょうって私たち言ってますけど、今日開きませんけれども、出エジプト記の23章の中にはですね、正しいものを殺してはならないという言葉になっているんですね。つまりそこではですね、暗に正しくないものは殺してもよいということが語られ始めているわけです。ですから今日もそうですよね。実は日本の国は先進国の中で数少ない死刑存続国です。そういう法の中に犯罪を、重罪を犯した者はもう死刑、もう仕方がない、まあ、こういうことを国全体で受け止めている私たちの国ですね。ですから死刑というのは何かというと、いや正しくないものはやっぱり殺していいだろうと、こういうことをみんなで了解しているということですね。そうじゃないでしょうか。ですからここでもですね、正しいことだったら殺してもいいとどこか思ってるんですよ、私たちは。ですから絶対戦争はなくなりません。戦争は殺すことが正しいと思っている瞬間に満ちています。そうでなければ人を殺すなどということはなかなかできないでしょう。本当に恨みつらみがあるということであれば人間はそれをやってしまいますけれども、全く人間関係のない人を殺す、それは物か何かというふうに思い込むか、あるいはあれは悪いやつらだというふうに洗脳していただかないと殺すことはできないですよね。ですからそこで考えようとしているのは、正しい殺人は OK というふうに私たちは思ってしまっている。じゃあまず怒りということをさらに深く考えてみましょう。正しい怒りはあるのだ。その正しい怒りが殺人に結びついていくのだ。ではですね、ここで皆さん自分の心に問いましょう。最近怒ったことあります？この1週間で腹が立ったことありますか？その腹が立った時に、その 腹が立ったということは正しい怒りでしたか？私たちが腹を立てる時というのはですね、絶対に私に義があると思ってるんです。そうでないと怒れないです。ですから正しい怒りと正しくない怒りがあるっていうけれど、正しさを自分の中に持ってないのにそれでも怒れるっていうのはこれ別の問題があります。おそらく精神衛生的な問題がある。ですから圧倒的にそうでない怒りっていうのは全部正義に満ちてるはずなのですよ。だから正しい怒りと正しくない怒りと分けてしまった途端に、私たちは自分が神になり始めてるわけです。イエス様はここで殺してはならないと聞いてるけれども、あなた方は怒りを持ってはいけないって言われたんです。怒るというのはですね、とにかく自分の中に絶対正義があるんですよ。他人から見た時にえらい歪んでるなというのももちろんありますけれども、自分にとってみればそれはもう絶対自分が正しいと思ってるんですよ。だからそれだけ怒ることができるんです。そしてキリスト教会は時にそれも大事だというふうに教えられてきてしまった、考える時があった。旧約聖書も先ほど言ったみたいに、正しいものは殺してはいけない、でもそうでないものは殺してもよいという、正しさがあれば怒ってもいい。イエス様はそれに対して今朝もう驚くべき言葉ですよ。いいですか、私たちはこれつまずく、絶対つまずくはずなんです。一切の怒りを捨てよって言われた、言われたんです。できますか？もういくらだって私たちは反論したくなりますね。いやイエス様、そんなこと言ったら社会正義がどうなりますか？被害者の感情はどうなりますか？こういうこといっぱい言いたくなる。でもイエス様はそんなことは百も承知、その上で怒りを捨てよって言われたんです。皆さんこの言葉に従いますか？御言葉に従うっていうのはそういうことです。私の中にはいっぱい反論があるけれども、イエス様がそうおっしゃられるから、もうその一点だけが理由です。いや、怒った方がここでは便利だから、怒った方が心がスカッとするから、怒らずにはいられないような状況があるから、いっぱい理由があって私たちは怒ってしまうんですけども、でもイエス様はとにかく、あ、いろんな理由があるでしょうけれども、あなたは怒ってはいけない。パリサイ人、立法学者に勝る義に生きるキリスト者は怒ってはいけない、怒りを捨てよって言われたんです。これが初代教会が大切にイエス様から聞き届けたお言葉で、それによって教会形成をし、自分たちの信仰生活、人生を築くように招かれた。一切の怒りを捨てるんです。別の言い方をすれば、私たちが怒って自分の正しさを発見してですね、目の前で間違っていることが起こっている、だから怒ろうとするのは、怒りによって義ですね、正しいということを実現しようとしているわけですよね。そうじゃないでしょうか？ここはちょっと一応怒っといたらんといかんこういうことじゃないでしょうか？先ほどのサッカーの審判だって、怒ることによって正しいことが貫かれる。そういうことを私たちはこの社会で大切に考えてるんです。そういう世界の中にあって、まさにこの世界の中で唯一イエス様だけがその怒りを捨てよって言われる。これに従えるかどうか、私はこう喋りながら自分は従えないな、これ従えない自分の姿をまざまざと見せつけられますね。そうですよね。一週間振り返りながらテレビを見ながらですね、芸能人がどんな間違いをしたと言って、こいつはアホや、こいつはバカだと私たち見てますよね。 YouTube で見ながら、 YouTube を開くといろんな広告がブワッと出てきて、そして映像がダッと出てきて、その中には隠し撮りやドライブレコーダーのものもバンバン出てきて、誰がどんな間違いを犯したかということがずっと
分かるようになっている。で、私たちはそれを読みながら、こいつはアホやな、こいつはバカだなというふうに言って、自分はそうでなかったと言って正義感を満足させている。これが私たちの現実であるとすれば、こういう私たちにその怒りを捨てよって言われています。できますか？これがチャレンジです。律法学者パリサイ人の義よりも勝る義に生きるというのはそういうことです。一切の怒りを捨てる。いや、これはちょっと大変なことなのですけれども、しかしこのお言葉を本当に大切に受け止めなければならないと、私は今こそ、今この時代こそですね、思うのです。一体私たちのその怒りが義を成り立たせるというふうな生き方から、いや、そうではないという生き方にどうすればチェンジできるのかですね、変えられるのか。これはイエス様のお姿を見上げなければならないと思います。プロジェクターないですけれども、これは有名なお言葉ですから朗読しますのでお聞きください。イエス様が十字架にお付きになられる姿ですね。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。有名なお言葉ですね。私たちの愛するイエス様は、あらぬ罪で言いがかりをつけられ、偽証をされ弟子に裏切られ、そうして十字架につけられることになった。皆さん、誰よりも義憤に駆られてよかったんじゃないですか？誰よりも目の前で不正が行われているから、ましてや神様ですから、そこで怒りを爆発させて、お前らやってることは間違ってると言い放ってくださってもよかったんじゃないでしょうか。それまでのユダヤの社会はそうして怒りを爆発させることによって義が成り立つと信じていた。今日生きる私たちも怒りを爆発させることによって自分の正しさが成り立つと信じて、それが社会正義を守ると信じている。けれども、そういう圧倒的な世界の中にあって、イエス様はたった一人十字架に向かえるところで、誰よりも怒りを爆発させていいところで怒りを爆発させられなかった。それだけではなくて、許しを語られた。律法学者パリサイ人の義に勝る義に生きるキリスト者は、怒りによって義を成り立たせるのではなくて、許しによって義を成り立たせる道に生きるようにと招かれている。私たちが本当に怒りというのはもう瞬間的なことですから、何て言うんでしょうか、衝動的なことですから、どうしても怒るんですよ、人間。その時にイエス様の十字架を思い起こさなければならない。ですから教会には十字架が掲げられているのです。このお方がなそうとなさった義は、罪人を許す義だった。そもそも私が許されているのです。もし義憤が正当化されるならば、誰よりも真っ先に私が滅ぼされるべきなのです。にもかかわらず、こうして生かされている、救われている。義憤ではなくて、許してくださったお方がおられたから、私が今こうして生きているならば、なぜ私が許さないのですか。いや、許せないけれども、許しに生きるようにイエス様を見上げて、私たちは、生きていきたいと思うのです。少し込み入った話ですが、次の、元に戻りまして、マタイの福音書の5章の、次の文章、後半ですね、23節ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、 兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、ここはちょっとこの恨むという言葉に少しだけまずは触れておきたいと思います。先ほどは怒りということを言いました。怒る、ここでは恨みという言葉に変わっています。あるいはこれは憎しみと言ってもいいかもしれませんが、怒りと恨みや憎しみってどう違いますか。実は怒りっていうのは他の動物もみんな知ってるんですよね。猫だって怒る、犬だって怒る。まあおそらくそれは怒りというよりも恐怖だと思いますけれども、しかし恨みとか憎しみっていうのは人間しかできないんです。ですよね。そうじゃないですか。猫がやってきて、だいぶ彼は恨んでるなみたいなことは思わない。こう恨みとか憎しみっていうのはかなり高度な精神構造だと思いますけれども、状態だと思いますけど、ここでですね、怒りっていうのが衝動的なものであったとしたら、しかしその怒りをずっと捨てずに持っていたら、それがだんだんだんだんこの発酵していきましてね、恨みと憎しみに変わっていくんです。でこうなると衝動的な 時はまだ捨てやすかったかもしれないけど、憎しみや恨みになったらかなり深く私たちの心に食い込んできていますから、何十年経ってもなくなるどころか、むしろどんどん大きくなっていくってですね、これが恨みや憎しみ、私はそう思います。ですからここで誰かをあなたが恨んでいるなら捨てよというふうに言われたのではなくて、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したならって言われたんですよ。さっきまでは私の心の問題を考えていたのに、今度はここから誰かが私を恨んでいるかどうかということにガラッと変わってる。誰かが私を恨んでるって思い当たる節あります？皆さん、ない人いないと思いますけれども、これって想像力が必要ですよね。いや、私は誰も恨んでいませんよ。こうやってもう本当に健やかに生きてらっしゃる方々いらっしゃると思いますけども、でもそのあなたを誰かが恨んでる、憎んでいる、これは想像力がなかったらわからないですよね。まあ、もちろんそういったことばかり考え始めるともう本当に心が病んでいってしまうと思いますけれども、ただそこで大事に考えなきゃいけないのは、イエス様はそれは礼拝の問題だぞというふうに言われました。24節、捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行ってまずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。あなたを訴える人とは一緒に行く途中で早く和解しなさい。そうでないと訴える人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれることになります。まことにあなたに言います、最後の一コドラントを支払うまでそこから決して出ることはできません。非常に厳しい言葉が書かれていると思いますが、恨まれているということを思い立ったならば、どうか仲直りをし、許しを乞い、和解をするように生きていきなさいというふうに言われました。それがパリサイ人立法学者の義に勝るキリスト者の義に生きる生き方だというふうに言われたのです。誰かに恨まれている、もちろんそれを解決する和解の道がそこにあるならば、和解を一生懸命するために労することはいいのですけれども、もう和解すらもできないという関係も私たちは経験します。例えば相手がもう遠くに行ってる、あるいはもう亡くなっておられる、そういう状況も私たちは経験します。ですからここでは和解しなければならないということは大事ですけれども、私は人間として生きている限り、大なり小なり誰かに恨まれたり憎まれたりして生きているのが全ての人間だ、私たちみんなそうだ、できることならば和解の道に生きるようにしたいと思うけれども、それすらできない むしろそれを抱えて生きていかなければならない私だ。そのことを忘れないということです。それがこの三条の説教の中で最初にイエス様がおっしゃってくださった、心を貧しい者は幸いです、天の御国はその人のものだと言われた生き方に、信仰に招かれていくということではないでしょうか。ああ、私は誰にも恨まれていません、それはそれで健やかだと思いますけれども、それは自分を欺いているんだと思いますね。そうではなくて、私たちはいろんな本当に恨まれたり憎まれたりして、どんなにまっすぐに生きようとしても、あるいはまっすぐに生きようとすればするほどそのようなことになってしまう場面もあるのかもしれません。できる限り和解の道に生きるものでありたい、許しを語るものでありたい、そのために怒りをどんな場合であっても捨てて、どんなに義憤に駆られたとしても、本当にそれは私が正しいと思ってるけれども、私が正しいと思ってることは本当に正しいことだったんだろうかと振り返っていただいて、振り返らせていただいて、そうして怒りを捨てていく。怒りがふっと心に起こったらもう一生懸命捨てていく。恨みや憎しみに発酵していく前にですね、この季節、発酵しやすい季節ですから、ふっと恨みが出、憎しみが出るならパッと捨てていく。もうそれは忘れることも大事だろうし、あ、本当にこんなもん私は正しいなんて思ってるけども、本当に正しかったんやろうかみたいなことでパッとこう捨てていく。そうして、怒りから解放され、憎しみから解放され、キリスト者の義に、許しに生きていく、許しを語っていく。そうしてこそ真実の礼拝を捧げるものにしていただき、また真実の礼拝が本当に十字架の主を見上げていく、許しを語ってくださった誰よりも義憤の中に生きることのできたお方が、むしろそうはされずに許しを語られたお姿を見上げ続けながらですね、本当にこう私たちも和解の道に、許しの道に生きることができるように変えてください、そんなふうにですね、祈るものでありたい、そのように思わされました。お祈りをいたしましょう。恵み深い天のお父様、私たちは何かの折にすぐに怒りに、あるいは憎しみに駆られてしまいます。そんな時に自分の中に正義があり、その正義を本当に一生懸命満足させるために怒っている、あるいは怒ろうとしている、そんな哀れな私たちです。あなたは一切の怒りを捨てよとおっしゃられました。人間技では全く不可能なことだと思いますけれども、あなたは私たちにそのような新しい義に生きるようにと招いてくださいました。新しい習慣、怒る場面にたくさん出会っていくかもしれませんけれども、どうかその都度その都度あなたの十字架を見上げて、怒りを捨て、むしろ許しを語るものと用いてくださるように、使わせてくださるようにお願いいたします。そこにこそ誠の幸いな生き方、健やかな生き方があることを改めて教えられています。お一人お一人の歩みをどうぞ祝福してくださるように、イエス様の名前によって祈ります。アーメン。信仰の告白をいたしましょう。お差し替えない方お立ちいただいて、使徒信条を持って、主の前に信仰の告白をいたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、 ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、賢いに来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美をいたしましょう。新聖歌384番、新聖歌384番をもって主を賛美いたします。感謝のお祈りを捧げいたします。行く手はただ主の間に間に委ね祭り正しく行かんと、天のお父様、御手をもって導いてくださることを感謝します。すべての良きものを与えてくださり、私たちがこの地にあってあなたの道をまっすぐに歩むことができるようにしていてくださることを感謝します。 与えられたものの一部を御前にお捧げをいたしました。御用のためにお持ちくださるように。私たちのすべてはあなたから与えられたものです。委ねながら捧げながら生きる、そのような歩みへと招いてくださるようにお願いいたします。新しい習慣をどうぞ祝してくださり、捧げるものでなければ味わい知ることのできない豊かな歩みをなさせてくださるようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。新聖歌63番をもって唱詠をし、その後祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、集められました会衆一同とともに、今いるも後とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。週報に従いまして報告をしておきましょう。今日は第2の日曜日です。短歌の投稿の日になっています。その他の集い活動はお休みです。情報と祈りの課題、新型コロナウイルス感染症の取り組みのために引き続き、祈っていきましょう。世界宣教祈祷会というのが今週16日金曜日10時から、Zoom という方法で行われます。また次週ですけれども、進学セミナーが7月22日に行われます。詳しくは、団体のホームページ、教会のホームページ等をご覧ください。また後ろのホワイトボードにもチラシが掲示されています。その他、先週信徒全体が行われ、人事について話し合いの時持たれました。経過はまた、おいおい、話されると思いますけれども、よろしくお願いします。で、団体理事会との懇談会、そこでは何かを決定するわけではなくて、団体の様子も知りたいということで、8月1日14日、午後ですね、調整中です。今週の祈り、新型コロナウイルス感染症の収束のために、また土砂災害の中にある方々のためにも祈りましょう。今週の予定は右の通りでした。書き忘れたんですが、16日金曜日の朝、早朝に、除草作業が行われますので、またよろしくお願いします。7月18日次週の日曜日の礼拝は右の下の通りです。はい、皆さんの方から何かよろしいでしょうか。はい、ではそこまでにいたしましょう。ありがとうございました。